TBS Podcast。 5月4日火曜日、時刻は夜8時になりました。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。
はい、パーソナリティは所属事務所会議室から本日はリモート出演しておりますライムスター歌丸、そして
火曜パートナーの宇垣美里です。さて、ここからは聞けば世界の見方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーのお時間。早速一通のメールをご紹介いたしましょう。ラジオネーム渡友さんからいただきました。今年の春からアトロクを聞き始めまして、ライムスターの音源も聞き始めました。
ありがとう。
音源の中で登場する B ボーイ、 B ガールというのはどのような方々で、どのような言葉の意味なんですか？ B とはどういう意味なんでしょうか？
はい、という質問でございます。早速先生をお呼びいたしましょう。
こんばんは、渡辺志穂です。
はい、ヒップホップ先生ね、
はい、
志穂さんが今日は音楽ライター、はい、渡辺志穂さんがヒップホップ先生としてさまざまな疑問にお答えいただくわけですね。
いや、めちゃめちゃ緊張してます。本当にこの緊張、皆さんお分かりいただけると思いますけど、隣に歌丸さんがいるにもかかわらず、
いや
私がヒップホップ先生を語って、
何をおっしゃいます、
どうすんのと。
もう、ね、いや
でも緊張してます。
何を言ってます、はい、そのね、まあ、私はでもあくまでね、まあ、プレイヤーとしてはもちろんいろいろ長年関わってきましたけど、ぜひちょっとですね、まあ、ちゃんとしたこう定義の部分とかね、いろんな部分は志穂さんに伺っていきたいと思うんですよ。うん、
はい、恐れ入ります、まあ、本当に。
ただこの出だしの質問は若干翔さんもね、こんな質問困るだろうみたいなね。
いや、うん、これは本当に歌丸さんの前で答えたくない質問
なことないよ、全然
トップクラスかもしれないですけれども、
うん、お願いします。
その先ほどの渡友さんですね、はい、ご質問にまず答えさせていただくとするならば、うん、おそらく B ボーイの B っていうのはそのアルファベットの B であるわけですけれども、うん、おそらくブレイクとかブレイキング、まあ、壊すという意味のブレイクですよね、はい、うん、という、頭文字を取って B ボーイ、 B ガールと言っている説が有力なのではと思います、はい、でなぜかと申しますと、もともとヒップホップの始まりって DJ の人たちが曲のブレイクと呼ばれる部分で、ブレイクっていうのはその曲の間のドラムだけが異様に目立つ部分みたいな感じなんですけれども、うん、はい、うんうん、歌詞の入っていないドラムだけの部分、うん、そこをつないで2枚のレコードを使ってブレイクの部分だけをつなぎ合わせて人々を踊らせていたのが始まりと言われているんですね、うん、はい、でそのブレイクの、音はブレイクビーツというふうに言いますけれども、そのブレイクビーツに合わせてアクロバティックなダンスをするのがブレイクダンスと呼ばれまして、それがやがてヒップホップカルチャーを形成する要素の一つとなったと、うん、よってでブレイクダンスに興じる人々をブレイクボーイと呼ぶようになり、それが B ボーイへと転じたのではというのがですね、うん、有力な説かなと思っておりまして、はい、で、そしてですね、その、まあ、ブレイクダンスをする人だけを B ボーイと B ガールと、呼ぶという方もいらっしゃるんですけれども、おそらく今ではそのヒップホップカルチャーを愛し、そしてリスペクトする方全員が B ボーイ、そして B ガールという、うん、そういう総称なのではないかなというふうにも思っております。は
い、いや、もう見事な説明、はい、もうこれですよ、もうお見事なものでございます、本当に。
いや、そして今後ろでかかっておりますのも、うん、ライムスターさんが90、これは98年、
いや97かな、
すいません、
最初はね、
はい、うん、かなに、はい、発表しました、もう超名曲 B ボーイイズムという曲でございますけれども、逆に私は歌丸さんに、うんうん、当時この B ボーイイズムは何を想定して作って曲なのかみたいなことも伺いたいなと思いました、
は
い、
今ね、志穂さんのご説明があった通り、はい、もちろんもともとはそのブレイクダンスをする人、ビーボーイングとね言ったりしますけども、あれですね、オリンピックの種目はブレイキンですもんね、はい、まあ、ブレイクダンスをする人たちの競技、要するに狭い定義ではビーボーイとして言われてたけど、うんうん、まあ、80年代半ばぐらいからランド MC とかの歌詞の中でビーボーイスタンスがどうこうみたいなのがあったりして、割とヒップホップ好きな人のアティチュード全般をね、ビーボーイとかね、素敵であるみたいなことを言ったりしてて、で、これを書いて曲を作った時はもちろんその広い意味でのヒップホップを愛する人たちとしての B ボーイイズムなんだけど、ビデオを見ていただくと分かりますけども、 ブレイクダンス大フィーチャーで、まあ、僕としては曲調も含めて、うんうん、とはいえやっぱりその本当のルーツ、要するにヒップホップの始まりの部分を担っていた人たちである、B ボーイたちに捧げる曲としてやっぱりちゃんと作った上で、その要するに B ボーイたち初でその先にその俺たちのヒップホップが好きな、まあ、なんならヒップホップやってなくてもその実生活にこう転じれるのは B ボーイスタンスの歌っていう、要するに最初に B ボーイありきの曲にやっぱりしたいというのがあって、このちょっと当時のヒップホップとしてはかなり早め でビートもすごくバキッとしてて、まあ、踊りやすいっていうか、うんうんうん、そこをすごく意図して作った曲ではあって、なので、まあ、そんな感じですね。なのであの B-Boys もそのライブでやるときは、はい、割とできるときは B-Boy たちをフィーチャーすることも多いですし、僕らとしてはそのヒップホップの生まれた瞬間、その時にもうあのお金ではなく無償でその文化を作ってた皆さんに対するこう歴史とかリスペクトみたいなところをこう、まあ、僕らのライブの中で表現したくってやってたりするという感じですかね。
いやありがとうございます、貴重な。
いやいやいやいや、はい、でも
貴重なお話で、
ね、まあ、でも本当にあの、うん、ね、B-Boy B-Boy って言葉だけちょっと日本ではさファッション的な意味だけでちょっと一人歩きしすぎてたからね、
はい、BK とかよく言ってましたね、BK ファッションとか。
そうなんですよ、はい、でも、まあ、もちろんそうやってね言葉ってのは転用していくもんですけど、大元はそういうような、はい、競技にはブレイクダンサーのことで、ちょっと広い定義はヒップホップ好きな人のこと、うん、ぐらいの感じですかね、うん、
はい、はい、
渡友さんも分かっていただけたのではないでしょうか、う
ん、はい、まあ、もう晴れてオリンピック競技もなりましたんでね、うんうん、はい、パリオリンピックも楽しみにしていきたいと思います。そんな感じで、いやもう志保さん、もうい
やめちゃめちゃ緊張しましたお手柔らかい
何を言ってるのよあなたの謙遜もうね、いや本当に助かりますよ。いやいやいや、私もね、
はい、ありがとうございます。
ということでこのね、シリーズこんな企画をお送りしております。
はい、アトロクで常日頃紹介しているカルチャーについて今更聞けないという質問に番組が誇るカルチャー先生たちが答えまくるという1週間になっております。
はい、6時半台にはアニメ先生としてアニメ評論家の藤津亮太さんがね、またあの割とねあの基本的なところではあるけども、やっぱ聞かないと意外と分かんないようなこと解説していただきました、うんうん、ということでこの時間はまあヒップホップ先生なわけですが、まあ、音楽あの、ね、最初は音楽先生とか言ってたんだけど、いやそれは無理でしょと、
広すぎる
ね、広すぎるでしょと、まあ、ロックもあれば何もあればジャズもあればというところでやっぱりジャンル区切んないと難しいということで、まあ、まずは私ね、やっぱラップグループライムスター31年ですか2年ですかやってますから、はい、まあ、ヒップホップの話題非常に多いので、でついついねいろんなこと口走ってますから、ね、いろんなこと口走ってる時になんだそれってことは多いと思いますんで、まさにこう、いろいろその説明をしておく必要があるということでのヒップホップ先生ということでございます。改めて渡辺志保先生、ヒップホップ先生、プロフィールをじゃあ宇垣さんからご紹介お願いします。
はい、渡辺志保さんはヒップホップや R&B に詳しい音楽ライター、さまざまな雑誌やウェブサイトでヒップホップや R&B についての記事やインタビューなどを執筆しています。またブロック FM インサイドアウトやウェイ FM ミュージックガレージルーム101などでラジオパーソナリティとしても活躍されています。
はい、もう僕はもう志保さんに教わってますから、それはもう
何言ってんですか。
ここ、はい、いや本当にマジな話マジな話僕がすごいなんていうかその全体にきっちり詳しいのはやっぱりせいぜい本当に90年代のことで、そこから先は、まあ、あの普通の人よりは知ってるけど、でも多分やっぱり志保さんにいろいろ教えてもらったりとか柳竹とかね、そういう詳しい人に教わってもらってなんぼの世界なんで、本当に今日は頼りにしております。
もう本当に本当に光栄です、ありがとうございます。
私が言えば言うほど志保さんが困るというのも
感触されてしまう
なんとなく伝わりつつ、はい、でも本当にあの一緒にだからある意味志保さんがこうやったことに私もあのなんていうの、はい、プレイヤー側としてというか、はい、あの付け足していければなと思っております。質問もすごい来てるんですよ。
そうなんです、
うん、
どしどし答えていきましょう。
はい、
よろしくお願いいたします。
時刻は8時9分、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。
はい、ということでゴールデンウィークの今週1週間お送りする特別企画は教えてカルチャー先生ということで、本日2人目の先生、この時間はヒップホップ先生として音楽ライター渡辺志保さんが先生となって何でもお答えいただきます。渡辺さんよろしくお願いします。志保さん、
よろしく、うん、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、
あのさっきの B-Boy の定義の話なんですけど、はい、もちろんブレイクボーイ、ブレイクガール、ブレイキンね、まあブレイクで、まあ、はい、ほぼこれはもう時期の定義的には絶対に間違いないところまで来てますけど、うんうんうん、結構ですね90年代その B-Boyism 出した後とかに割と B-Boy 語源論争とまでいかないんですけど、はい、割とああだこうだっつって話になって、で、うんうん、いろんなその向こうのアーティスト来た時とかにも話聞いたりする中で、一人、はい、あのラメル G というですね、これちょっとなかなか変わった、はい、ヒップホップ黎明期からもうね活動しているアーティスト、ラッパーでもあるし、う
ん
うん、まあアーティストですよね、総合アーティスト、
なんかクリエイターみたいな感じですよね、
天才、うん、ぶっ飛びアーティスト、うん、ラメル G という人がいてまして、はい、ラメル G さんが来てやった時に、まあ、ハーレムかな、お越しいただいてきた時にやっぱりあの合間でその誰かがですね、うん、やっぱ B-Boyの語源について質問したところ、うん、ラメル G 曰く、はい、僕自分の解釈ではというのは確かくくりだったと思うけど、この B は本当は最初は B 同士の B だみたいな、
B 同士、
うん、
イズとかアムとかの、
なんかその要するに B マンじゃないけど、そのなんか男になるじゃないけど、そのなんかそういうような、うん、 あれで、
なるほど、
まあ、だからもちろんブレイキンだしブレイクなんだけど、うんうんうん、その語源、要するにそのパイオニアたちでさえやっぱり略してるところにはいろんな意味は重なってて、まあ、あるいはバッドだったりとかいろいろ重なってたりあったりするのかもしれない。だからラメル G は B って言ってたぐらいで、多少あオールドスクールっていうか、要するにパイオニア中のパイオニアでもこういう解釈の幅があるんだっていうことは思ったんですね、うんうん、もちろん多分ラメル G のそれはすごく少数派な意見だと思うんだけど、というようなこともちょっと補足しておこうかな。
ありがとうございます、はい、でもなんかそういう感じで教科書通りの答えが存在しないのがちょっとヒップホップらしいところかな。
そうね、スラングだもんね、
うん、思いますね、うん、はい、
ね、言葉の意味なんかも当然変わってきたりするところも当然ありますからね、はい、といったあたりでございました。ということで、ヒップホップに関する素朴な疑問山ほど来てるので、もう千本ノックお願いします、
はい、よろしくお願いします。早速いきたいと思います。準備は大丈夫ですか？
お願いします。
はい、まずはじゃあ2通目ですね。ラジオネーム学生時代ははるか昔さん。ラップでよく使われるライム、フローとはどういう意味なんですか？正直分かっておらず、ぜひ解説していただきたいですとのことです。
意外と言葉で説明しようとすると、
はい、いや、うん、そうなんですよね。なんか我々もすごくこう雰囲気で使ってたなっていうことをですね、うんうん、ね、この、はい、お便りというかご質問いただいて考え直したというかですね、気づいたところではありますが、うん、まずライムとは韻なんですよね、うん、でラップの歌詞、まあ、歌詞のことをリリックと呼ぶことが多いんですけれども、ラップの歌詞というのは一つこのいかにうまく韻を踏むかっていうことがその楽曲の良し悪しであるとか、うん、そのラッパーの、はい、スキル の低いか高いかというところが全てこの韻に集約されると言っても過言ではなくて、うん、で一つそのライムがライムとは韻のことです、うん、でそしてフローっていうのはいわゆる節回しとか、うん、その言葉の運び方、なんていうの、リズムの取り方、うんうん、そういったものをフローというふうに、呼ぶんですね、うん、で例えばですね、ライムスターの Once Again という超代表曲がありますけれども、はい、ここも、最初の出だしの歌詞、これ作った方の隣で申し上げるのは非常にお恥ずかしいんですけれども、例えば午前0時、日付の変わる瞬間、雨上がりの冷気、うん、感じながら誓う、またリベンジ、気がつけば人生も後半のページというふうに、0時、そして冷気、リベンジ、ページっていうふうにこう丁寧に丁寧に一つずつ韻を踏んでいく、そんな歌詞なんですよね、歌丸さんが書いた歌詞なんですけど。
いやいやいや、
本
当に、うん、頑張りました。
ただ、はい、ただ今私が、申し上げたようなもう0時、日付の変わる瞬間、雨上がりの冷気とかこう平読みというか単調に読んでも、うんうん、これは全くこの韻の素晴らしさとか歌詞の素晴らしさが全く伝わらないわけで、うん、ここにいかに素晴らしいフロー、その抑揚とか節をつけるかどうかで、楽曲の素晴らしさがまた決まってくるということ、うんことになりますので、うん、今私がこう読み上げた平坦な歌詞をちょっと思い出しながらですね、うん、実際にOnce Again聞いていただきたいと思います。
はい、お聞きいただきました。
はい、ただ今お届けいたしましたのはライムスターでOnce Againでした。いかがでしたでしょうか？
ね、
素晴らしい、
よくできた歌詞、よくできた歌詞と言わざるを得ないのが現状ですね。でも、さっき志保さんがね、そのいわゆる棒読み調で朗読みたいに読んだのと、はい、うんうん、やっぱりその節回し、まあ、言っちゃえばその音階がついてますもんね、はい、音階とかリズムの変化、はい、まあ、宇垣さんとか多分絶対音感をお持ちだから、
うん、つまりは、はい、ライムが歌詞みたいな感じで、うん、フローがなんて言うんだろう、うん、音符とか、はい、リズムとか、うんうんうん、音程とかみたいな感じということでしょうか？
フローは音符に置き換え可能な何かですね、確かに、うん、そういうことだと、要はラップにおける音楽的な要素の話をするときにフローってことを言うって感じですかね。これ志保さんこれでいいかな、音楽的な、
はいはい、
ね、
もう全然もう大正解だと思います。
うん、
はい、
ということで、まあ、そのさっき言ったライムっていう、例えば韻をいかにうまく踏んでるかっていう、その文字なんていうかな、言葉上のうまさと音楽的なうまさと、うんうん、もろもろ総合的に見て、まあ、ラップうまい下手みたいなことを言ってるんですよね、
う
ん、みたいな、ね、
はい、そういうことですね、うん、なのでリリックその韻を踏むのがめちゃくちゃうまくてもフローがあんまりかっこよくないなとか、うん、逆に韻の踏み方はそんなにかっこよくないんだけどフローがめちゃめちゃかっこいいとか、うん、そういうことがあり得るのが、はい、まあ、ラップミュージックの思う、ね、まあ、一つ面白さかなとは思います。
それぞれのラッパーの、ね、特性というか、ね、はい、武器がありますからね、はい、うん、まあ、マミディなんか本当にフロー天才っていうか、もう 不老の魔術師、まあ、ライムもすごいんだけど、うんうんうん、不老の魔術師っていうところもあったりするしね、まあ、みんなそれぞれです、はい、みんなそれぞれですよ、ね、それぞれ頑張って
ますよ、ね、それぞれです、
うん、どっちが得意かは人によるってことですか。
そう、得意とか、そうなんだよね、そうそう、あの、うん、どんな武器にするかってね、やっぱいろいろ、
そうですね、で、たま、結構若い方、ラッパーの方と話すと、フローを先に思いついて、うん、その自分が考えたフロー、まあ、節回しとかリズムに合わせて歌詞をはめていくタイプのラッパーの方なんかも多いみたい で逆にあの歌詞の韻の踏み方から、歌詞を組み立てていくラッパーの方もいらっしゃるって聞きますので、うん、ね、本当に人それぞれかなと思いますね。そうですね、そこは、はい、
うん、まあ、みんなそれぞれこうの良さを、ね、はい、味わっていただければと思います、
はい、
まあ、でもとにかくフロー、ライムとかっていうのはこんなような意味でございます。
はい、
続いてありますか、
はい、ましょう。
ラジオネームパインチューハイさんからいただきました。ヒップホップの曲で出てくるレペゼンとはどういう意味ですか。だいたいその後に地名が出てくるので出身地をアピールしているのかなと思っています。またレペゼンと言わなくてもライムスターだとロイヤルストレートフラッシュのフロム神保町とかジブラさんの東京生まれヒップホップ育ちとか、ヒップホップの曲には出身地が歌詞に入っていることが非常に多いように思います。何かお約束となるような背景や文脈があるのか教えていただけるとありがたいと思います、だそうです。
はいはい、この方本当にあのよく聞いてらっしゃるなというふうに感じまして、うん、でまさにレペゼンというのはですね、もともとレプリゼントという、うんうん、まあ、レプリゼントかレプリゼントという英単語、うん、まあ、代表するっていう意味があるんですけれども、うん、そこから来ている言葉なんですよね。レプリゼントが、まあ、ある意味ちょっとこう日本語的に発音されてレペゼントというようになったという経緯があります。でもともとヒップホップってあの地域性を非常に重んじ文化であるんですね。で自分がどこから来たのか、どこ出身なのかっていうことを非常にこう強調するというか、うん、むしろそれを誇るっていうのが一つの美学であるんですよ。でこれはおそらくなんですけれども、うん、例えばどんなに、まあ、貧困にあえぐ地域であるとか、うん、困難な場所からもどんな場所からでも俺はこんなに這い上がってきたとか成り上がってきたとか、うん、そういった精神性も反映されているのかなというふうに思うんですけれども、うん、まあ、とにかく地元を大事にするっていうのがこうヒップホップのスピリットの一つなんですよね、うんうん、はい、で例えばアメリカでもあの自分がアーティストとして成功したら自分の地元にその富を還元するアーティストってたくさんいて、うんうん、で例えば JG というニューヨークブルックリン出身のラッパーは自分が成功したその地位とお金を使って自分の地元にスタジアムを作り、かつバスケットボールをそこに誘致したんですよね。でその他若いラッパーでも地元にこう基金を作って、あの子どもたちになんて言うんでしょう、こう入学を おめでとうセットをつってこう筆箱とペンをプレゼントしたりとか、そういった若いアーティストもたくさんいらっしゃるということで、あの自分の出自を誇るというそのスピリットから来て、皆さんレペゼンレペゼンって言ってらっしゃるのかなと思います、
はい、今後ろで流れてるのがまさにナズのね、1994年のリプリゼントレペゼンってね、うん、レペゼン、
はい、
レペゼンと歌ってる曲ですけどね。
そうなんです、はい、
ちなみにこれでも非常に90年代的な流行り言葉でもあってリプリゼントって、
うん、確かに、はい、
今ってどうその辺アメリカのヒップホップ例えば
あのレペゼンっていう言葉はあんまり使われないかもしれないですけど、うん、どこから来たっていうことは非常に今も重んじられてると、
アティチュードスピリットとしてはあると、
はいうん、はい思います。まあ、日本でもバッドホップとかも常にやっぱ川崎からっていう風に言ってますし、ね、若い世代のラッパーの方も同じくという感じなので
結局地元なわけですね。
そうそうそう、うん、結局地元スピリットっていうのはずっと失われていないのかなと感じますね、
うんはい、そういう意味ではね、うん、これあのロイヤルストレートフラッシュのフロム神保町俺のラインなんですけど、別にこれ俺神保町地元じゃないんであの超いたってだけで
超いたい
家かっていうぐらい超いたっていうだけなんで、うん、だライムスターは実は比較的そういうね地元レペゼントはかなり低いグループっていうか、うんうんうん、あのっていうのは全員違うところの人だし、うんうん、割とそこら辺がねあのふわっとしたタイプのグループではあるんですけどね、
はい、何でしたっけあのモンゴルのラップについての時もあのモンゴルの中でも非常にスラムに近いところ、うん、出身だってことをすごい歌ってる方がいらっしゃった覚えがあるんですけど、ね、割とそういうなんて言うんだろうな荒れたところから出てきたんだ、うん、みたいなことを歌われることが多いってことですか。
要するに下げすまれがちなね、うん、先ほど志保さんも言ったけど下げすまれがちな土地に生まれ育ったからこそ、
う
んうんうん、そこを高らかに歌うみたいな。例えばその、
うんそね、あ
のアフリカンアメリカンの皆さんがご自身たちのことをね我々は絶対言えないけど、うん、いわゆる N ワードで言ったり呼び合ったりするのも、うんうんはい、そう一般的に下げすまれてるものを誇りに転化するって、うん、そういうような 効果かなと思うんですけど。
そうですね、まあ、基本的にそう非抑圧者の叫びを、まあ、アートにしたのがヒップホップかなっていうふうに一つ私は思うところもありますので、うん、何もないところから這い上がってきたぜっていうのは、うん、あの皆さんすごくそこに重きを置く方が多いっていうのは一つあると思います、うん、
あと初期はさ、はい、最初に生まれた瞬間はアメリカのニューヨークのブロンクスっていうものすごい限られた地域で生まれて、はい、ブロンクスのラッパー以外は偽物だみたいなめっちゃ狭い時代から始まって、でクイーンズからラッパー出てきて、でそれとブロンクスのラッパーがこう対立しちゃってという時にやっぱりおいやクイーンズ出身だからは、はい、クイーンズが何言ってんのブロンクスなんですけど、うんうんうん、みたいなそういうこう小さいところから広がってったっていう、で次は西海岸に飛び火してみたいな、はいはい、そういうこう進化の順番もあるのかなって気もするんです
よね。そうですね、なんかお前どこ中だよみたいな、あなんかそういうノリもあると思います。
すごい、
う
ん、
は
い、急速に理解が進んでいます
。で しかもさお前どこ中だよって一番狭い話してんのに、うん、お前どこ中だよイズムは世界中にあるという、
うん、
だからミクロがマクロにつながるってい
う
この面白みですよね。お分かりいただけただろうか。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、質問に参りましょう。ラジオネーム夕暮れのママンさんからいただきました。ヒップホップでウェッサイという言葉をよく聞きます。このウェッサイってどんな意味なんですか？
和製ヒップホップ用語が、
ね、いいね、あのこれはね、はい、ウェッサイっていうのが一番こうあの強い言い方、ウェッサイ
転じて関西とかもありますけどね。
ウェッサイ上がるんですね。
ウェッサイが上がるんですね。すいません上木さん、あのウェッサイは、うん、あのウエストサイドの略っていうか、ウエストサイドがなまった日本語風になまったのがウェッサイなんですね。
さっきのレペゼント同じですよね。
あ、じゃあこれ日本語のみで言われるウェッサイなんですか？
まあ、ウェッサイってそうそうウェストサイドってことで、ウェッサイってこう英語の表現は当然あるんだけど、うん、はい、それをカタカナ表記的にウェッサイっていう感じっていうか、
はい、ちょっと面白くなっちゃってすいませんって感じなんですけど、でそれはこれをそのウェストサイドの略 で、うん、でウェストサイドって何に対してのウェストなのかというと、さっき歌丸さんもちょっとおっしゃってましたけれども、東に対しての西で、東はニューヨークなんですよね。そのヒップホップの、出身地である、ニューヨークに対して LA、 ロサンゼルス、カリフォルニアが西ということになります、うん、でヒップホップって面白いのが、そのお前どこ中だよっていう話にもつながるんですけれども、うん、地域によって全然音の質感が違うんですよ、うん、で今は本当にもうネット社会だし、その地域性ってあまりなくはなってきてはいるんですけど、うんうん、それでも今もすごく地域性ってあの顕著に出ていて、で特にあの、まあ、ウエスタイーが盛り上がり始めたのは90年代前半ぐらいなんですけど、うんうん、なので90年代前半の、東海岸のヒップホップと西海岸のヒップホップって、そのサウンドも全然違うし、うん、ラップのそれこそフローですよね、うんうん、あの節回しとかリズムの取り方も全然違うんですよ、うん、というわけでちょっとここで皆様にもウエスタイの風を感じていただきたいので、いいですか、一曲ちょっとだけ聞いていただきたいと思います。はい、はい、1994年にリリースされましたウォーレン G レギュレイトフィーチャリングネイトドッグ。はい、今聞いていただきましたのは1994年に発表されました超名曲ウエスタイーを
代表する
名曲。ウエスタイー、いやいいです
。これがウエスタイーなんですね。
ウエスタイーです
ね。すごいメロでね、うん、レイドバック。
そうなんです。ちょっとあのそうレイドバックっていう風に言うんですけど、ちょっとリラックスしたような雰囲気。まあ、ちょっとあの血気盛んなオラオラっていうよりかは、ちょっとリラックスして、まあ、一服しますかみたいなテンションの。
チルっぽい感じって感じ。
チルチル、まさに。
まさに、うん、まさに。
これでも実際 歌われてるのカツアゲされた話ですからね。カツアゲにあった話ですよ。
チルしながらそんな話をしてんすか。もっと慌てた方がいいよ。そうそう、絶対。
もうそれがまあちょっとあの西海岸のラップの良さっていうところでもある、うん
ね、気持ちいい、
まあ、カツアゲがいいわけでは
ない、カツアゲじゃなくてあのやっぱ西海岸のさ、はい、なんかこう風景にぴったりじゃない、
そうそう、
リラックスムード青空に、
うん、そうです。であのそうなんですよ、 LA って西海岸って基本雨も降らないし、でみんな車で移動するんですよね、うんうん、で太陽さんさんでこうヤシの木とか生えちゃって、で車でクルージングしながら聞くみたいな、それにうってつけなのがこういうタイプの曲なんですよ。
はい、なるほど、
そうです、そうです。でなので日本でも例えば横浜とか名古屋とか、うん、あの広島の一部とかもそうなんですけど、うん、あの車文化とか、うんうん、そのローライダー文化が盛んなところはやっぱりこのウェスタイーに傾倒してらっしゃる、
ね、
はい、方が多いと思います。
これ日本のだからフードとフィット、はい、そのね、フィットするのが面白いよね、
うんうん、そう、うん、そうなんです。で片や同じ1994年に反対側東海岸ではどんな、ヒップホップのサウンドでどんな節回しでラップをしていたかっていうのも、はい、今から ちょこっとだけ聞いていただきたくて、でこれまた94年に発表されました超名曲、超名盤アルバム、イルマティックというアルバムがあるんですけれども、ナズという、ニューヨーク出身のラッパーが、発表しましたニューヨークステイトオブマインド、聞いていただきたいと思います。はい、ただいまお届けしましたのはナズが1994年に発表しました名曲ニューヨークステイトオブマインドでした、うん、あの先ほど最初に聞いていただいた、まあ、ウォーレン G の曲とはちょっとそのドラムの鳴り方であるとか、うん、そのラップのスピードであるとかそういったものがちょっと違うっていうことを感じた方もいらっしゃるかもしれません。
なんか全然緊張感が違うなって思いました、
はい、あ確かに確かに、うん、そうあのニューヨークのラップの私の勝手なイメージなんですけど、うんうんうん、なんかでかいダウンを着込んで早歩きで
こう分かります、
歩きながら聞くみたいな、うん、なんかそういうちょっと、ね、たまにこう後ろとか振り返りながらみたいな、
ミュージックビデオごっこするにはすごくいい、はい、歩きながらね
特に90年代はねやっぱりその、はい、あのクラブとかも東ニューヨークのヒップホップいっぱいかかるのクラブはみんな暗い顔した坊主頭の男の子がくぐらいこうやって首をこうやってもうすごいストイックに、はい、ストイックにこう首を振る
そうですね、うん、バックパックとか背負ってらっしゃる方とか、
ね、泥棒されないようにねこう背負いながら、ね、でこうフードとかかぶりながらこうやってこう振るみたいな、うん、で一方こう、うん、ウエスサイはもうふーっつってもう、うん
ハンドサインがねあるからね、う
ん、でもそう実際にはヒップホップファンは両方聞いて両方かっこいいなと思ってたりするんですけど、でもやっぱ ね、あのニューヨークのサウンドは東京に似合うんですよやっぱし、
う
ん、
灰色の街に似合うって感じですか、
なんかこうビルがいっぱい建ってる感じっていうのかな、
うん、
車ってよりは、ねうん、地下鉄みたいな
都会のヒップホップという感じがするかもしれないですね、はいはい、
なんか今のでお聞きしてそのウェッサイと東の違いは分かったんですけど多分これから聞いてもあどっちだっていうのは分かると思うんですけど、うんうん、じゃあ誰がウェッサイなんでウェッサイになったんですか
誰だ誰が言い出したんだでもこれもあの実際にその90年代のウエストサイドとかあとウエストコーストって言い方をするんですけれども、うんうん、そういった出身のラッパーたちがイントロ部分とかでよくウエスタイって言ってたんですよね、うんうん、でそれが転用されて
そうだねそれをねまたね、はい、あの全然サウンドはウエスタイなグループじゃないんだけどインフミアイ組合っていうグループがかんあの大阪のグループなんだけど関西イーってこれやったりとか、はいろいろね面白翻訳が行われ
それでもうみんなの中に定着してしまったウエスタイってことですね。で
ちなみにこれ今西海岸東海岸の話してるけど実はヒップホップのその主流はそこからさらに南へみたいな、うんうん、そういう時代になってくるんです。これ今90年代なんですよ。
そうですね、はい、うん
またちょっと場所が移ってきてるってことですか、
うんうん、はい、はい、場所が移ってきております。でおそらく次の質問もそういった、うんうん
は
い、
関係してるね。
流れなのかな
これはいい流れだ。
じゃあ次の質問に参りましょう。ラジオネームキュウリエキスポさんからいただきました。番組でもよく取り上げられているかと思いますが今ヒップホップの主流になっているジャンルトラップの概念がいまいちわかりません。よろしければご教示くださいとのことなんですが、トラップ
はいお答えさせていただきましょうで私この手のトラップとかって呼ばれるものが本当に大好きなんですけれども、うんうんうんまあ、何かと申しますと先ほどもその東海岸はニューヨーク西海岸はまあウェストイーというまあロサンゼルスカリフォルニアを中心としたエリアというふうにも話したんですけれども、うんまあ、最初80、まあ、70年代後半からヒップホップが生まれてでゆっくりゆっくり全米を侵食していったんですよね、うん、で、まあ、西海岸に届いてでそれとほぼ同じ時期に南の方にもヒップホップの文化が届いたんですよ。で、あのどうやら東海岸ではこういう機械を使って曲を作ってるらしいぞみたいなものが80年代後半ぐらいから、アメリカの南部例えばアトランタとかニューオーリンズとか、テキサスメンフィスとかそういったところに、だんだん徐々に飛び火していったんですよね。でトラップというのはまさにその南部で生まれたヒップホップの、サウンドヒップホップのジャンルの一つと、言って差し支えないと思います。でそもそもその90年代、半ば初期ぐらいにアトランタに、拠点がありますアウトキャストという2人組のラップグループがいたんですけれども彼らが最初にトラップという言葉を、ラップの中で発したというふうに言われておりまして、でじゃあそもそもそのじゃトラップってどういう意味なのかって話なんですけれども、当時、まあ、今もなんですけれどもトラップハウスという呼ばれる場所がありまして、でそこってどんな場所かと言いますと、まあハスラーたちがしのぎを削る場所、まあ、ちょっとそのあまり市場には流通されないものを売買する場所がトラップハウスと呼ばれていたんですね。でそれが転じて、うんうん、はい、あ、歌丸さんすいません。
ドラッグディーラーでいいんじゃないですか普通に。
ハスラーがドラッグディーラー、
はい、
悪いこ、
はい、
悪、うん、 法的にちょっと NG なものをやり取りする場所、
そうです、はい、あの闇市、闇市みたいな感じです、
なるほど、
はい、がトラップハウスと呼ばれていて、うん、でそのトラップハウスに出入りする人たちの曲ということでトラップミュージックっていうものがあの90年代後半ぐらいにアトランタを中心に生まれていったんですね。で、あのなのでそのなんちょっと難しいんですけど、音はこういう音だよっていう定型はあるんですけれども、そこにちゃんとその精神性であるとかカルチャー的な背景もあるのが、トラップということになります。で、音はじゃあ一体どんな音なのかと言いますと、もう結構ねチキチキチキチキチキっていうあの細かいドラムのハイハットの音がチキチキチキチキってずっと入っていて、うん、で、あの今さっき聞いていただいたみたいなニューヨークのラップとか LA のラップとはまた違うテイストのあの音に仕上がってます。でトラップのビート、あのオケっていうのはですね、とにかく音の数がちょっと少ないんですよ、あのこれまで流行った、オケに比べると。でそれって何を生み出すかというと、ラッパーの人たちがより自由にそのフローであるとか節回しであるとかリズムやメロディーを乗っけやすいということになって、でかつその若者たちにはそのリズムがすごくハマったんですよね、うん、でなので今まで あのヒップホップの教科書的な、曲の作り方があるとしたら、その枠組みをさらに超えて自由度を増しているのが今のトラップミュージックということになります。なんかちょっと分かりづらい質問あの回答になっていて非常に恐縮なんですけれども、で その面白さが今のトラップミュージックのヒットにつながっているのかなというふうに思いまして、うん、はい。ただなんかもう一つあの事前にいただいた質問で、なんで今こんなにトラップばっかなんですかみたいな質問もあったんですけど、まあ、その自由さが非常にあの若者の心を捉えているのではないかというとこと、まあ、ただその反対で今またさっき聞いてもらったナズみたいな曲が流行ってきたりとか、あと若いラッパーの
東側ということですね、
はい、あそうですそうです、はい、ありがとうございます、そうです、でまたああいうちょっとあの都会的なというか薄暗い路地を歩くようなビートが流行っていたりとか、うんうん、あと若いラッパーの間では今アコースティックギターの曲音を使うのがすごく流行ってるんですよ。であのポストマローンというアーティストなんかは、まあ、結構自由にロックとあのヒップホップの間を行き来していて、オジー・オズボーンとかと共演したりもしているというアーティストがどんどん増えてきてるので、またちょっと2020年代ですね、あのどうなっていくのか、あの大きな変化があるのではというふうに考え感じております。
トラップブームになってからも随分経つもんね。だってそれはね、
そうですね、もう丸々10年とまではいかずとも、でも2010年代に入ってからやっぱりトラップがすごくブームになって、うんうんはいうん、あの大きな高まりを感じております、は
い、これじゃあもう曲聴いてもらうのがね、はい、これがトラップだっていうのがありますよね、これね、
未だにちょっと分かっていない、はい、聞きたい、 い
やそうですね、ちょっと今の説明だとすごいぼんやりしすぎてて何のこっちゃなんですけど、今から聴いていただくのが2016年に発表されましたミーゴスという、アメリカ南部アトランタ出身の3人組の、ラップトリオの曲バッド&ブージーという曲なんですけれども、これも非常に自由な曲で、うん、あの合間にパウパウとかスカスカとか意味のわからないガヤがたくさん入ってるんですよ、
はい、
でそれもまた今までのヒップホップにはあんまりなかったところなんですね。
ガヤの比重が大きい
な、はい、うん、もうエイサホイサみたいな感じのノリの、はい、エイサホイサのノリを、
よいしょですよ、よいしょ、
よいしょ、
よいしょ、そうそうそう、うん、本当よいしょっていうね、アラットっていう感じのガヤが入っているので、そこに注目して聞いていただければと思います。というわけでミーゴスでバッド&ブージーフィーチャリングリル・ウージーバート。ただいま聞いていただきましたのがミーゴスフィーチャリングリル・ウージーバートのバッド&ブージーという曲でした。
愛の手。はい、愛の手の存在感の強さお分かりいただけただろうか。
そうですね、そうですね、うん、それこがちょっと面白さではありますし、まあ、そういうところを起点としてよりちょっとクリエイティビティが広がるなっていうのが、トラップのあそうそうそう、こういうのも今まではもうナズとかは絶対ありえなかったんですよ、うん、こんなフーとか
もっとクールな感じだったかなって、
はいはい、うんうん、そうなんです、ね、なのでまたねちょっとこの辺もまた面白い転換期を迎えているかなと思います、はい、
トラップの方がちょっと重い重低音
重いし、でも、うん、さっきね柴さんも言ったけど倍にも取れて、うん、あの、うんうん、ラッパーとしてはだからすごく早くもできるし遅くもできる、
自由度が、
はい、合間、はい、間空いてるからその合間にいろんな余計なこと言える、うんうん、みたいな、そんないろんなやることによる余地があって、はい、でなおかつ踊る側はもう縦で実はすごく乗りやすく乗れる、
そうですね、うん、なので本当ロックのライブみたいなモッシュが起こっているライブ、
モッシュですよ、モッシュ、
モッシュ、はい、大好物です、
はい、あります、あぜひぜひあのおいでください、
は
い、
本当よマジで、
うん、内容としては結構ダークなというか、うん、悪いことしたぜみたいな 感じですか、
うんうん、そうですね、悪いことしたぜな曲がまあ基本的には多かったりもするんですけど、うん、でもこういうあのオケに載せてるラブソングとか、うん、あとはそのまあ仲間のことを歌った曲とかもありますし、あのトピックは多岐に、今や多岐にわたってます、
ね、今この感じのフローで、はい、ラップのねそのフローというかこの出し方であるとか、うんうん、トラックの感じはもう今やもうポップミュージック全般に結構解釈してて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、この間かけたあのブブカのでかけたアイドルソングの中にももうトラップの感覚は普通に入ってて、うん、という時代感だと思います。もう10年かけてもう普通にポップミュージックの主流になったって感じがします、
うんうんうんうん、はい、
これがトラップということでございました、はい、続いての質問に参りましょう。ラジオネーム日刊岡田さんからいただきました。思い切って初投稿です。聞きたいのはズバリチェケラについてです。まあ、チェケラというのは私の黒歴史にもございます。恐ろしい発言をしてしまったのですが、
いいんですよ。
そもそもチェケラって何ですか、うん、どういう意味なんですか、どういう用途で今まで使われてきたんでしょうか、またなぜ日本でこれまでここまでラップイコールチェケラというイメージが定着してしまったんでしょうか、実際にチェケラっていうワード使った人とか楽曲とかあったんでしょうかというご質問でした。
これ面白いな、
は
い、
これはそうですね、あえて私の個人的な見解ということを前置きにして答えさせていただくならば、チェケラっていうのはもう本当に常套句クリシェみたいなものなんですよね。
クリシェ
でも、はい、
クリシェ
決まり文句、う
ん、はい、決まり文句ですね、うんうん、はい、すいません。で、もともとはチェックイットアウトっていう、まあ、英語のフレーズがあって、うん、でよく見とけとかよく聞いとけっていうのがチェキラ、うんうんうん、もうチェックイットアウトがもう早く言うとチェキラっていうふうに聞こえるんですよ、うんうん。で、まあ、本当にこう曲の頭なんかにラッパーがよく言っているフレーズではあったんですね。で、たまにチェックイットアウトヨーっていう感じで最後にヨーがついてチェケラッチョっていう風に言われてることも多々あったんですけれども、はい、で、やっぱチェケラとかチェケラッチョってすごくキャッチーで耳障りがいいフレーズなので、うん、あの、まあ、ラップとかヒップホップということを説明するときになんとなくそのラップっぽいことをしたい、ヒップホップっぽいことをしたいときにとりあえず言っとくかみたいな感じで、あ、チェケラとかチェケラッチョみたいな感じで、うん、日本では広まり方をねそんな感じでしてしまったように思います、うんうん、で、まあ、そのよくあるフレーズが一人歩きしてしまった結果、世間の人々がヒップホップをちょっとこう小バカにするじゃないですけど、
そんなつもりはなかったんです。そんなつもりは
いいんだ、
もちろんもちろん、もちろん、もちろん、うん、ほとんどのちょっとヒップホップのこう上っ面だけとか、あ、好きなんでしょみたいな感じで、そういったニュアンスを含んだ言葉にも聞こえなくはない、
言えば言うほど
ちょっと偏見があるのかなみたいな、
いや、
で、それがチェキラかなって思ってます、個人的には。
なんでしょうね、でも、はい、本当にイメージにあったんです。
うん、だから上木さんにタイなの全然わかるし、あの全然いいのよ、あの
そ, う、
うん、そんなのはだってね、そういうそれは全然、であとチェキラって言ってる曲もあるから、これを聞いてみようってことよ、
そうそうなの、うん、なので、はい、これちょっと実際聞いてみてください。というわけで、ビースティーボーイズのそのタイトルもチェキラと、はい、チェケラ、皆様にもお分かりいただけたでしょうか。
めっちゃ言ってるじゃん。
ビースティーボーイズはそのラップの仕方がすごい、いわゆるオールドスクール、つまりその古いスタイルのラップをあえてやってるグループなので、よりそのチェケラってちょっとこう今あんま使わない話だったりするんだけど、はい、まあ、それをあえてもうベッタベタなっていうか、うん、こってこての感じをあえてやってるところもこの曲ではちょっとあるかなと思いますけどね。
はい、
う
ん、まあ、それぞれにそれぞれのチェケラがありますから全然
そう、
はい、
それぞれの
チェケラが、ちなみにそのチェックイットアウト、ね、っていうのを日本語的に表現したのが耳を貸すべきですみたいな、そういうのがあったりするわけですね。
はい、はい、なんで、はい、まあ、それぞれのチェケラを胸に、秘めながらっていう感じですかね。
チェケラ全然いいんですよ、はい、もうね、本当に、あのチェケラって雑誌もありましたね。
そんなつもりもなか
った。ギャル雑誌ありました、ギャルエロ雑誌だっけ、チェケラ
そんなつもりはなかったんですけど、
ミリオン出版かなんかありました。
すいません、薄い知識で物を
申しました。全然違う、いいの、宇垣さん、そんなに自分を責めないで、全然いいの。
皆さん勉強になったんじゃないかなって思います。
本当に全然気にしないでね、本当にね。はいはいはい、はい、ということで、はい、翔さん意外と時間来てしまいましたけど、
いやちょっとね、もっと本当に
前半、ね、まだまだ
前半じゃないけど、あのもっと話したかったことではありますけ
ど、いやでもオリンフレこれやってきましょうよ、意外と新鮮じゃないこれ、我々にとっても、
うん、いやちょっと私もいろんなことをこう考え直しながらですね、うん、はい、回答に当たらせていただきました、
うん、なんか意外と我々がこう、はい、なんていうかな、あんまりかもう考えなくなっちゃってる件とかを考えさせてくれるから、うんうんうん、こういうのもこういうのいいよね、なんかね、
はい、
うん、
はい、
さすがでございます。あと、あの志保さんの本当に明晰な回答もさすがでございます、やはり、
いやいやいや、恐縮です、
はい、はい、渡辺先生、お知らせ事などあったらよろしくお願いします。
そうですね、今話したような内容はすべて、一つの書籍の中に書かれておりまして、うん、何かと申しますと、うん、NHK 出版さんから出ておりますライムスター歌丸のラップ詩入門とい う,
そうなんですよ、
書籍がね、本がありまして、大好評
重版がね出ましたね。そうこれはね
出ました、うん、でここで、ライムスター歌丸先生を筆頭に高橋義明先生、うん、柳竹先生が、コアなメンバーとなりまして、
そしてやはり2000年代以降はこの人に来てもらわなきゃということで、渡辺志保さんお越しね、スタジオにね、いろんな、あとスラング解説、まさにスラング解説もしていただいてるんでね、
はいはい、うん、というわけでございますので、まあ、より興味が出てきたなという方はですね、ぜひそちら、参照していただければ嬉しいです、う
ん、さらに、はい、さらに、まあ、それは もちろん要するにおさらいというかね、基礎情報の部分なんで、最先端のこうヒップホップ聞きたいなんて方はこれはどこ聞けばいいんですか、
はい、なんて方はですね、私がですね週に、毎週月曜日夜10時からブロック FM でインサイドアウト、そして毎週金曜日27時深夜3時からベイ FM でミュージックガラージルーム101という番組を担当しておりまして、ここではみっちり最新ヒップホップ情報をお届けしておりますので、うん、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。
こういうのはね、好きになってずっと聞いてるうちにね、分かってきちゃうもんでもあるからね、ぜひぜひ沼にハマっていただければと思います、
はい、
そしてね、明日以降もねカルチャー先生やっていきますからね、
はい、
明日は、DJ 先生ということで、ライブスター DJ ジンさんが非常にね簡潔に的を置いた回答をねしてくれるはずです。そして木曜日はゲーム先生、ゲームジャーナリストの仁義先生、そしてゲーム実況先生として、配信者釈迦先生来ていただきます。歌丸アットマーク tbs.co.jp まで素朴な疑問を送ってくださいということで、この時間はヒップホップ先生として音楽ライター渡辺志保さんに、お答えいただきました。志保さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。エーションアフターシックスジャンクション TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。ゼロプリラジオ、ゼロプリラジ
オ。なんでいた。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。